さて、書籍から、就職する言葉を枕言葉、就職される言葉を火枕と呼ぶのだそうですが、この枕、火枕の関係と、火枕以降の文脈が関係を持たないところに特徴があるようです。もっとも、これは当たり前ではあります。だって、もみじ場の過ぎゆくのを川辺に眺めていました。では、そのままもみじ場が過ぎゆくのを眺めていたことになってしまいますから、普通の文脈になってしまい、枕言葉でも何でもなくなってしまうのです。久方のだってそうです。久方のと言ってみました、私は。としたら、その久方のは、枕言葉でも何でもないというわけなのです。けれども、もみじ場の過ぎゆく秋は悲しかりけり、などとすると、秋までの文脈において自然ではありながら、必ずしも、秋は悲しかりけりの思いとは直結しなくてもいいような、安入意が生まれてきます。これをさらに、もみじ場の過ぎゆく年像を悲しかりけり、とすると、過ぎゆく年ともみじ場とが乖離して、もみじ場は完全に過ぎを慣用句として修飾したものとなるのです。もちろん、慣用句であるかどうかは、要するに、その時代の他の歌々の間で使用されていたかどうかによって定まり、もし慣用的表現でないとすれば、それは序言葉になるのです。砂時計の過ぎゆく秋は悲しかりけり、序言葉。さらに書籍からの引用をしますと、枕言葉は、あがめたり、恐れたり、憧れたりする対象の登場を促す言葉ということができるだろう。もう少し正確に言えば、これから現れ出る言葉、火枕が、いふ、崇敬の対象に他ならないという予感を、その場に満ち溢れさせる言葉である。と記されています。そうして、文脈に溶け込まない言葉が、異質なものとして登場することによって、次の言葉を予告する、ちょっと舞台がかった装置になっているというような内容が書かれています。そうだとすると、現在短歌を作るべき私たちにとって、まだしも共通で使用されていたという伝統すら、すっかり途絶えたところで、ただ枕言葉辞典などを引用して、これを真似するのは、甚だしい言葉のお遊びに陥る可能性を多分に秘めているのです。それは玉木春の一首を思い返していただければ十分かと思われます。それでいて、そのリスクの割に得られる効果に乏しいということにもなるのです。なぜなら、もはや共通に使用していた文化圏がすでに廃れてしまいましたから、あまり知られない枕言葉ばかりもてあそんでも、かえって読みづらいばかりになってしまいます。それでいて、枕言葉は学校のお勉強みたいに教えてもらって、習得する知識ではありません。歌を作る広範な人々が共通の表現としてわきまえることによって、初めて読み手にも聞き手にも伝達可能な符号となって、かつては使用されていたものなのです。だからこそ、どのような場合に使用すべきかという共通の意識が、午後2時ののような玉木春を作ることを許さない土壌を提供していたのです。単に光の頭に久方のをくっつけて歌っているわけではないのです。ここで2つのことが起こります。まず、枕言葉の知識や古文の知識が全くない現代の人々は、 この謎の言葉の登場をもって、むしろなんだこりゃと興ざめをいたし、一方古文の知識をある程度持った知識人には、こんな表現があってたまるかとサークル枕言葉に興ざめを起こすばかりなのに、サークル歌人ばかりは意気揚々として、玉木春命悲しと午後2時ののような泣きたくなるような超絶技巧を繰り広げるわけです。その一方で、枕言葉がなくても必ずしも和歌の表現に差し障りがないことは、今日から見ればほんの慣用句くらいにしか見なされない点からもお分かりになるかと思われます。つまりは、枕言葉を生きた言葉として守り抜く集団、もちろん謎サークルとは別のものですが、亡くなった今日から見れば、それほど重要かつ効果的な表現ではないのです。ですから、学生などにたくさんの枕言葉を覚えさせたり、まして現代文に母やら光が出てきたからといって頭にポコリと乗っけさせたって仕方がないのです。むしろ過去の和歌を覚えた後で、ここが枕言葉と説明できるくらいで十分なのです。けれども、もし古文の和歌の美しさに気がついて、それを次々に覚えるうちには、いつしか義古文の自然な枕言葉をすらすらと唱えることができるでしょう。あるいは現代文の中にさえそれを織り込むべき術を見出すでしょう。そうなった時は、その人は初めて枕言葉を使用したらよいのです。サイズに合わない頭に無理やり乗せること、それだけは避けなければなりません。こうして定義が定まった後で、理論と行為は必ずしも完全一致を見ないものですから、通人に訴える表現とか、ちょっとユニークな表現を求めて、枕言葉の世界に足を踏み入れてみることは、和歌を楽しむ人々にとっては、全くマイナスなことではありません。それは、現代にとって重要な表現ではありませんが、依然として魅力的な表現には違いないからです。ただ、その際には、やはり黄金時代の精神をある程度わきまえて、違和感の演出という書籍にある意味を吟味した方が良いでしょう。特に、失笑を催す類の冗談に陥るということだけは、避けなければなりません。それでは短歌ではなく、ただの打文になってしまいますから。例えば、久方の光を浴びても庭草の喜びくらいの春はすぐそこ、くらいの抽象的表現には結びつくかもしれませんが、久方の光照らした伝統の眩しさあふれてご飯おいしいなどと日常の叙述を行ってしまうと、途端に玉木春の様相を帯びてくることと思います。ただし、黄金期をわきまえるとは、それに思いをいたすくらいの意味であって、何でもそれにのっとって歌うべしという意味ではもちろんありません。久方の光を浴びたら嬉しくて、ポチの散歩も今日は遠回り、一つ前はまずい歌ですが、こんな風に歌うと、久方のの借用の意味がまた変わってきます。久方の光と昔は歌われたような光を、といった意味がこっそり暗示されます。しかも光は抽象的な上の句のみにとどまるので、一つ前のような破綻をしないのです。すべての歌は 過去の踏襲ではなく、未来へ向かうものです。これは過去の文体にのっとった場合にもそうなのです。そして、過去を知っていればこそ、お勉強のついでに使ってみましたような、硬直した表現から逃れて、その一方で、過去の和歌集団の伝統とはまた違った、新しい枕言葉をすら、楽しむことができるかもしれません。そんな言い訳をしておいてから、私はいくつかの枕言葉を試みてみるのです。そう軽蔑したものでもありません。誓い破る神。誓い破る神の行き交うこの山を駆け抜けるとは冬の木枯らし。久方の天、日、月、光などにかかる。久方の月も姿を忍ぶ夜の墓に語らう若き人影。茜さす日、昼、紫などにかかる。茜さす日だまりくらいのまぶしさを忘れたくない夜の病室。足引きの山にかかる。青々と燃える炎は足引きの山また山を馳せるカワセミ。ぬばたまの黒夜にかかる。ぬばたまの夜の波間をちらちらと呼ぶ者の影へ知らぬいさりび。あらたまの年にかかる。あらたまの年の宴を高らかに告げます乙女僕の恋人。玉木かる、うち、命にかかる。追い果ての猫の涙も玉木かる、命を返す、冬の砂浜。タラチネの母にかかる。タラチネの母の祈りを夕月の彼方に眺めるシベリアの冬。